はようございます、ライブ中継で礼拝を守っている皆さん、おはようございます。カメラ目線も意識してくださいというリクエストがあったので、皆さんにちゃんと目を向けながらも話したいなというふうに思います。のぞみ教会ではね、5月3日まではとりあえずこの形での礼拝を継続するということになりました。まあ、その先の見通しっていうのもちょっと立たない、明るい見通しは立ってない状況で、まあ、しばらくこのような形で礼拝を継続せざるを得ないかなということを思います。まあ、でもこのような形の中でもね、やっぱりこう聖書の御言葉を共にこう聞く、礼拝を捧げ続ける、賛美をし続けるということを大事にしたいなというふうに思います。昨日お昼ぐらいですかね、メールを開いたんですよね。そしたら緊急のお知らせっていうメールで道夫さんからメールが届いてたんですよ。緊急のお知らせって牧師にメールが来るってすっごいドキッとするんですよね。なんか大事があったんじゃないかって、誰か倒れたんじゃないかとか、なんか緊急で祈ってほしいことがあるんだろうかって、なんか超ヘビーな事柄をこう考えるわけですよ。でも内容を見てみたらね、NHK の、 心の、 時代で、コヘレトの言葉を取り上げる番組の再放送がありますっていう道夫さんそれ僕知ってますみたいな、録画もうセット済みですみたいな感じでやり取りをして、ちょっと昼過ぎ用事があったので夕方前にそれを録画したのを見たんですよね。小友先生って東京神学大学の旧約学の先生で、私サッカーなんかも一緒にしたことのある、私よりも年配の先生ですけど、一緒によく知ってる先生が、まあ、旧約聖書のコヘレトの言葉をね、NHK の番組で6回にわたって講義をされるっていうので見ました。番組の冒頭で紹介されたのは、新しい聖書の訳で読まれましたけど、コヘレトは言う、空の空、空の空、一切は空であるっていう、とてもよく知られたコヘレトの言葉が、読まれました。一切は空であるっていう、まあ、人生における、まあ、虚しさ、儚さ、まあ、そういうものをこう表現する言葉として、まあ、よく知られているコヘレトの言葉の一つだと思いますけど、まあ、虚しい、生きることがこう空の空、虚しいことならば、それなら生きることをやめようって、そういうふうにこう私たちはなりがちだと。だけど元も先生はその番組の中で、コヘレトは空の空、一切は空である、語りながらね、虚しいから諦めるんではなくて、虚しく先が見えないにもかかわらず、コヘレトは生きることへと私たちを招いているんだっていうふうに語られた。その言葉がね、なんかとてもこう心に残りました。その番組そのものは3月の頭に収録されたそうなんですよね。でその収録されたものが今こう放映されているっていうことの、なんか時の巡り合わせっていうのも思うし、虚しい、先が見えないにもかかわらず生きることへコヘレトは招いてる、聖書の言葉っていうのは招いてるんだっていう、その言葉がとても心に響いたし、私たちが今読んでいるヨハネ福音書のなんかメッセージともつながるかなというふうに、私はその番組を見ながら、道夫さん教えてくれてありがとうというふうにね思いました。でもそれを見ちゃったもんだから、説教をちょっと作り直さなきゃなと思って、一生懸命その後夕方からまた作り直しましたけど、まあ、番組がこれからねどういうふうに展開していくか分かりませんけども、でも私は今読んでいるこのヨハネ福音書の復活の弟子たちの姿、それと私たち今を生きる私たち信仰者、私たち一人一人の姿と何かこう重なるような、そんな思いをします。さっき読まれたヨハネ福音書の21章の中で、ペテロたちがティベリアス湖畔、これ言いづらいですよね、これガリラヤ湖のことなんですね。だから今日はもう言いやすいガリラヤ湖で通させていただきたいと思いますけど、このガリラヤ湖畔にペテロたちがいるんですよね。 それでペテロたちが漁に出かけるっていう場面が描かれていました。ペテロたちは、夜通し漁した。だけど何も取れなかった。そういう出来事が語られていました。でもここ読んでまず思うことは、なんでペテロたちはガリラヤにいるんだろうというふうに思うわけです。なんでガリラヤ湖に彼らは戻っているんだって思いますよね。彼らエルサレムで復活のイエス様に出会ったわけでしょ。先週それを私たち読みましたよね。恐れて閉じこもって部屋にいるそのペテロたち弟子たちにイエス様が真ん中に立って、あなた方に平和があるようにっていうふうに語られた。でトマスもね、私は主を見ましたって弟子たちに言われて、実際その主を見て、私の主よ、私の神よって言って信仰を告白した。そういう劇的なある部分、ある意味体験を弟子たちはしたわけですよね。だけどその復活のイエスとの出会い、その興奮、そういうものがこの21章の弟子たちには一切ないように、なかったかのように語られている。それどういうことなのかなというふうに思います。ペテロが私は漁に行くっていうふうに言っていますね。漁に行く、この行くっていう言葉は退くとか帰るとか去るとか、そういう意味も持っている言葉なんですよね。そうすると、その厳密に訳し分けっていうのは難しいみたいですけど、でも漁に帰る、私は漁に退く、私は漁に戻る、そういうふうに読むとなんか不思議な言葉の響きになってくるかなって思います。なんか日常生活に戻ってしまってる、驚くべき復活の経験をしているんだけど、ガリラヤの漁師の生活に戻ってるっていうふうに言うことができるかもしれない。でこのギャップっていうものを、聖書学者たちはね、21章は後の時代に付け加えられた、補足的なものなんだって、そういう物語だっていうふうに、そのギャップがあまりにも大きいのでそういうふうに説明するんですね。で実際言葉遣いだったりからもして、それはおそらくそうなんだと思うんです。ヨハネ福音書の成り立ち、聖文章がこう成り立ってきた歴史っていうのはそういうふうに多分今の形になったんだと思います。だけど私改めてね、こう読んで、でもイエス様に出会った弟子たちがなんかそんなことなかったかのように日常生活に戻っていってる、この姿は我々信仰者の信仰生活のなんかリアルな姿じゃないかなっていうふうに改めてこう教えられるような気がしたんですよね。私たちも主を見ました、私の主よ、私の神よ、主イエス・キリストこそ私の救い主であるって、ある種のこう興奮を持って洗礼を受けるわけですよね。私中学3年生の時洗礼受けましたけど、その時やっぱり子供なりの興奮っていうものがありましたよね、洗礼を受けたって。でもその洗礼を受けた時の喜びであったり興奮であったり高ぶりっていうものが信仰生活の中でいつしか失われてしまってる、なんかそんなことなかったかのように日常生活に退いていってしまってる、日常の中に使っていってしまっている、そういう姿があるんじゃないかなって思います。私は漁に行くって言ったこのペテロの姿っていうのは、なんか私たちそのものをこう見るような気がいたします。漁に出たペテロたち、それは夜通し漁をした、だけど何にも取れなかった、なんだかこうペテロたちの現実をこれでもかっていうふうに描いてる姿だなって思います。真っ暗闇の中で一生懸命仕事してるわけですよね。漁をしている、奮闘している、だけど何も取れない、空振りのようなこう人生、打っても打っても網に手応えがない、なんか虚しさだけが残ってしまう、なんか空の空って、 そういう人生のこう局面というかね、あり方、姿っていうのがこの夜通し漁をして何にも取れないっていうこの虚しさの中にあるような気がします。一生懸命やってるんだって、一生懸命生きてるんだって、だけどこれっていう手応えを感じられないって、そういう虚しさって私たちにあるんじゃないかなって思います。なんでこんなに汗水垂らして働いてるのに生きてる充実感がないんだろう、俺は何のために生きてるんだろうって、そういうことって私たちを苦しめますよね、本当に。その夜は何にも取れなかったって、どんなに頑張ってもうまくいかないって、もしかしたら今は頑張りたくても頑張れないっていうような世界にもあるわけですよね。頑張りたいんだけど外出ちゃいけないって言われてるって、うちには高校生の子供たちがいますけど、高校3年生ね、部活動一生懸命もしやってた子たち、インターハイが中止になるかもしれないとか、合唱ができないかもしれないとか、頑張りたいんだけど頑張るために高校入ったのに頑張ることさえできない、やりたいのにやれない、そういう虚しさっていうのを多分子供たちもね、それは高校生だけじゃない、抱えてると思いますよ。僕自分がね、今高校3年生で最後の夏を迎えようとしてたらどんな気持ちになってるだろうなって思うとね、かわいそうになってきます。本当にどんな気持ちで青春をかけてきたね子たち、またそれ部活だけじゃないですけど打ち込んできたことが突然このコロナのことで道が閉ざされちゃう、そういう人生の儚さ、虚しさ、不条理、空の空、そういうものってあるなって思いますね。それこそ魂抜かれちゃって生きる意味が見えなくなっちゃう。私高校生だったらそういうふうになってもおかしくなかったんじゃないかなって思います。夢が破れる、自分の力ではどうすることもできないこの人生の不条理を覚える時がある、どんなにやっても何も取れない、そういう虚しさに打ちひしがれる時が私たちの中にあるんじゃないかなと思います。だけどね、ヨハネ福音書はその私たちにこう語るわけですよ。四節でこう告げています。すでに夜が明けた頃イエスが岸に立っておられた、だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。すでに夜が明けた頃イエスが岸に立っておられたって言うんですね。でもだけど弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。苦闘する、一生懸命生きてるその弟子たち、闇の中で一生懸命生きてるその弟子たちの姿と、すでに夜が明けた時光の中でキリストがそこに立ってるっていうね、このヨハネ福音書の闇と光のコントラストはね、すごくよく描かれてる場面じゃないかなと思うんです。光を浴びるようにしてキリストがそこに立ってるんだって、ね、夜が明ける光の中にキリストがおられるっていうことをね、表現してるんだと思います。でも弟子たちはそれがイエスだとわからない、でもそこに復活の主は確かに立っておられる。これがやっぱり福音書の語る復活の物語の不思議な描き方なんですよね。弟子たちは分かってない、だけどキリストは確かにそこに立っておられる。そしてキリストが弟子たちに言葉をかけてくださった、これが復活のキリストの大事なメッセージだと思うんですね。で、私たちにはイエス様がこうやっぱり分からなくなるっていう時があるわけですよね。イエス様が本当にいるのか、復活の主は共にいてくださる、本当かって疑いたくなる。だけども繰り返し繰り返し福音書が私たちに告げるのは、どんな時であってもキリストは私たちと共にいるっていうことですよ。イエス様がいつからじゃあこの岸辺にいたのかって、それは書いてないんですよね。一体いつからイエス様は岸辺に立っておられたんだろうか。で、今日イエス様のでも言葉の中に、子たちよ何か食べ物はあるかって聞いてる言葉がありますね。でもこれはもともとの言葉だと、何か食べ物はないだろうって お前たち食べ物はないだろうということをこう知ってる上で言ってるようなニュアンスなんですよね。お前たちは何も持ってないだろうって。そうだとすると闇の中で夜通し漁して何も取れなかったっていう弟子たちの苦労、またその虚しさってものをイエス様は知ってるってことだと思うんですよね。そのことを見ておられた、知っておられるっていうことだと思うんです。弟子たちが苦闘していること、悩んでること、手応えを感じられないで一生懸命生きていること、そのことをイエス様は知ってくださってるって、知ってくださっていたということですね。でそれはたとえ私たちがそこにおられるのがイエス様だって分かんなかったとしても、でも確かにキリストはすでにそこに立っておられたのだ、立っておられるのだ、これが良き知らせなわけです。福音なんです。神の恵みなんですね。神の恵みっていうものは私たちが認識するとか私が理解するっていうものに常に先立ってるんです。神が先立ってるんです。これとても大事なことです。私たちが分からなくても主は確かにそこに立っておられる。それが福音書が私たちに告げる復活のメッセージなわけですね。弟子たちは誰だか分かんないままに主の語りかけを聞くわけですね。網を右側に打ってごらんなさいって、そうすれば取れるはずだって、網を打っていくわけですね。そうするといっぱいの魚がかかってくるわけですね。でその時にもう私たちの頭の中にルカ福音書5章にあるあの大量の出来事がオーバーラップしてくるわけですよ。ペテロたちもそうだったと思うんですよね。なんかこれは知ってるぞ、自分たちが召された時と同じ出来事じゃないか、あれは主だって愛する者が気づくわけですよ。そうするとペテロも裸だったので上着を着て飛び込んでいく。ペテロってこういうとこはやっぱね、もうすぐ飛び込んでいくってペテロらしいですよね。ボーンって飛び込んでいく。200ペキスっていうのは90メートルぐらい。だからそう、もう一生懸命こう泳いでね、岸に行って、いっぱいお魚かかっている魚を引き連れた船たちが、また後からついていった。どっちが早かったのかちょっと分かんないですけど、もう競争するかのように、もうシュダーッって、バチャバチャバチャって泳いでいったんでしょうね。そういう出来事があります。で陸に上がると、イエス様がそこに朝の食事を用意してくださってた。パンと魚が用意されてた。イエス様はどこからパンを用意、パンとか魚をね用意してたのかなと思いますけど、ガリラヤ湖に行ったことのない私はね、この場面読むと教会でよく行かの川口湖とかね、本栖湖とか、あの湖畔でバーベキューやる絵しか浮かんでこないんですよね。残念ながら。だけどどういうふうにイエス様が火を起こしてやってたのかなって。でもきっと魚のねものすごいいい匂いがしたんだと思うんですよね。弟子たちだって夜通し漁したんだから、もう腹ペコだったと思いますよ。その時にこう焼き魚の匂いがプーッと香ってくるっていうのはねえ、なんかこう私大好きな場面なんですよ。ここリアルですよね。そしてイエス様がね、さあ来て朝の食事をしなさいって、イエス様は食事前の祈りを捧げてパンを裂いて弟子たちに振る舞ってくれた、サーブしてくれたって。でその時にもう弟子たちは誰もあなたはどなたですかって尋ねなかった、問いただそうとしなかった、主であることを知っていたからであるって、ね、なんかこう弟子たちのね心が本当にクーッと引き上げられていくような、言葉では表現されてないけどそういう姿が見えてくる気がしますよね。魚の匂いを嗅ぎ、イエス様からパンをいただいて、夜通し何にも取れなかった、虚しさでいっぱいだったかもしれない、その心がね本当に引き上げられていく。あ、ここに確かにキリストがおられるんだってことを弟子たちも誰も何も言わなくても理解できたって、不思議な物語だけども、でもイエス様がこの食卓を用意してくださってたってことにね、なんかすごい励ましというか勇気を私は今日受けたような気がするんですよね。あ、どんなにこの朝の食事 弟子たちにとっては希望の食卓だったかなっていうふうにね思うんですね。夜の苦闘の先にキリストが用意された朝の食事が備えられてた。すでにキリストが弟子たちのために食卓を整えてくださっていた。これは本当に希望だし恵みだなって思います。明けない夜はないって最近よく耳にしますよね。明けない夜はない、つまり私たちは今夜っていうことなんですよ。私たちは夜を感じてるんでしょ。だから明けない夜はないってみんな言ってるんです。今なんか闇を夜を経験してるって世界中が体験させられている時ですよ。その中で計画が変わり虚しさを抱えてしまう不安恐れ、そういうものが私たちの中にある。一切は空である、そういう現実さえ私たちの中にあるわけですね。でもにもかかわらず私たちは生きるようにと招かれているんですよ、ね、なぜなら今日生きなさいってキリストが食卓を用意してくださっているからです、ね、食事をするっていうのは生きるってことですよね。食事をするってこと、食べるっていうことと生きるっていうことは直結してるんですよ。だからキリストが食卓を用意されてるってことはあなたたち今日一日を生きなさいっていうふうに招かれたってことでしょ、ね、夜のとろうがある、何も取れない現実がある、でもキリストの言葉に従って生きなさい、あなたたちのために食卓が用意されてる、今日一日を生きなさい、そうやってキリストが食卓を用意してくださっているからです。弟子たちはこの夜明けの光の中でキリストの言葉を聞き、イエス様の言葉を聞き、そしてそれに従っていくことで主であるということに気がつかされていく。そしてこの食事の場でイエス様が確かにもここにおられるんだということを誰もが分かった、そういうふうに福音書は物語っているんだと思います。御言葉を聞くこと、キリストの用意された食卓に預かること、聖餐に預かること、そういうふうに言うことができるかもしれない。その時に私たちは確かにここにキリストがおられるのだということを知るっていうことですよね。でライブ中継で礼拝をしながらね、なんか改めてやっぱ考えさせられること、結構皆さん感謝しますって言ってくれるわけですよね、礼拝しながら。だけどやっぱり一緒にできないことは共に歌うっていうこと、そして共に食べるっていうことだなって思いました。リモート飲み会をね、なんかマキコさんがやったと、あんま言っちゃいけない、ライブ中継だからみんなからで僕もね先週リモートお茶会っていうのやりました。楽しかったですよ、なかなか。だけどさ、そこにあるのそれちょうだいとは言えないんですよね。あ、それ美味しそうだねとか、それはもう分け合うってことは画面を通じてできない。だから限界があるわけですよ。あ、それ美味しそうだねとか、分けてもらえないと。で、教会によってはリモート生産をやってるわけですよね。リモート生産式って牧師学校で調査して、みんなそれぞれが用意したパンとブドウ器をそれぞれで食べるって。まあ、今回考えたんですよ。それも実際その是非は問いません、ここでは問わないで実際やってみようかなってもう思いました。だけど来週ちょうど第1週でしょ、生産をする時なので、そういう形もあるかなって。だけど今日改めてこれを読みながらですね、私は共に主が用意される食卓を共に預かる日を待ちたいなって、夜明けの食卓をねみんなでここで守りたいっていうふうにね思わされました。今夜なんですよ、まあ、夜の中にキリストの光は当然あるわけだけど、だけどついに私たちがここで礼拝することができた、夜が明けたっていう時の朝にキリストの食卓にねみんなで預かりたい、ね、それが例えば第3週だろうと第4週であると、その時に私たちは生産を再開したいと思います。その時はねみんな前に出てきてキリストの用意してくださった焼き魚からぐらい用意してもいいかもしれないですね。パンと魚っていうのもありかもしれない。なんかその食卓をなんか祝いたいな。その時に私たちはきっとね、キリストの臨在っていうものを誰も言わなくても分かるんだと思う。あ、キリストは確かに 夜を過ごした私たちとも共にいてくださったんだ。家に閉じ込まざるを得なかった私たちの真ん中にキリストは立って平和があるようにって語りかけてくださってたんだ。そのことにね、気づかされるんだと思います。弟子たちに現れたのはこれでもう3度目であるって21章は最後書かれていましたね。3度っていうのは文字通りの3度じゃないわけですよね。聖書で言うとよく言うじゃないですか。繰り返し繰り返し繰り返し繰り返しイエス様は弟子たちに現れてくださったってことですよ。21章は3度っていう言葉は結構キーワードなんですよね。この後ペテロのあの有名な3度私を愛するかって3回っていうのは重要なキーワードになっているんだと思います。繰り返し繰り返し復活のイエス様は私たちに出会ってくださる。繰り返し繰り返し私たちは日常に戻ってしまう。興奮した死との出会いを忘れていってしまう。寮に退いていってしまう。そういうものを経験させられる、経験する者たちですよね。だけどその私たちに今日もキリストは現れてくださり、今日は聖餐式できないですけど朝の食卓を用意してくださってる。朝の食事をしなさい、今日生きていきなさい、私はあなたと共にいる、そういうふうにご自身を表してくださっているんだと信じます。今夜を過ごしている私たちですけど、私たちに希望の食卓がすでにキリストによって備えられている。この恵みのうちに今週1週間も歩んでいきたいと思います。一言祈ります。主なる神よ、希望の食卓が備えられています。感謝をいたします。私たちは空の空、一切は空である、そのような虚しさに恐れに取りつかれることがありますけども、なおあなたの光のうちを今週も歩んでいくことができますように、私たち一人一人に力を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。